それではここからは毎週火曜日お送りしています、台湾在住の片倉恵真美さんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。さあ今週もこの時間、台湾とつながっておりますので、片倉さんつないで台湾エクスプレス始めていきましょう。片倉さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスはどのような話題でしょうか。
はい、皆さんもね、結構ご存知の方も多いと思うんですけれども、はい、オリンピックの、60キロ級柔道、はい、男子柔道ですね、金メダルは日本の、ね、高藤選手が取ったんですけども、はい、実は銀メダルを台湾の選手が取ってるんですよね。
そうですね、
でこのね、楊優衣さんっていう選手なんですけども、
はい、
なかなかね、好青年でね、すごく見栄えもいい選手で、はい、すごく話題になったんですけど、鈴木さんご存知ですか、これ。
リアルタイムで見てました。
はいはい。ね、大接戦でしたよね。
そうですね。
もう本当にどっちが勝ってもおかしくないぐらいの試合だったんですけども、このね、楊優衣選手、とちょっと柔道の話をね、今日はしたいと思うんですよね。はい、台湾と柔道ってどうですか？あんまりこうつながりが見えないと思うんですよね。
そうですね。
そんなにこう実際にこう強い選手が出てきたわけでもなくて、でこの楊優衣選手も実は台湾柔道界にメダルをもたらした最初の人物なんですよ。
そうですよね。
それで台湾の柔道ってのは、なかなかね、柔道ってもともとね、日本とかを見ると、韓国なんかもそうなんですけど、ものすごい層が厚いんですよね。
はい。
そもそも柔道をやってる人の数ってすごい多いでしょ。
そうですね、世界的に ね
高校とか、中学校でも柔道部がある学校って結構普通にありますしね、
はい、
非常に柔道人口ってのは多くて層が厚いっていうのと、あとこう格闘技の中で最もそのスポーツ性をこう確立してる競技なんですよね。
はい。
で私ももともと柔道部出身で、中学校高校とずっと柔道やってたんですけども、
ええ、
まずそもそも柔道って投げられても上手い人に投げられれば怪我しないっていうスポーツなんですよ。
はい。
下手な人がやると怪我しますけどね。上手い人が投げれば自然に受け身が取れて怪我をしないっていうすごいスポーツなんですよ。
はい。
でこれは世界的に評価されて、加納治五郎先生っていう人が、創設者なんですけども、
はい、
どうして合気道や空手ではなく柔道が世界に広まったかっていうと、このスポーツ性と安全性なんですよね。
はい。
だから格闘技でありながらもこう非常にこの完成された競技であるということで、実はオランダなんかもすごく強いですよね。
そうですね。
ルスカ・ヘイシンクを生んだ国ですからね、オランダも強いし、はい、フランスも強いですしね、非常に層が厚い競技なんですよ。でここでこのメダルを取るってことはどれだけ大変なことかっていうのをまずちょっと皆さんと確認しておきたいですよね。
はい、そうですね。
でこの楊優衣選手なんですけど、今年23歳で、若い選手なんですね。でこの人はね、実は台湾の中でもパイワン族っていうね、はい、いわゆる少数民族の人なんですよ。生まれがね、台湾南部の平東県っていう、3月にパイナップルがすごい話題になりましたよね。
はい。はい。
パイナップルの産地で、はい、今はね、このマンゴーの産地でもあるんですけども、この、台湾南部の平東県っていうところのね、生まれで、このパイワン族の人だと。で、もともとね、パイワン族っていうのはすごく武勇を尊ぶ民族で、
はい。
今回台湾でね、この台湾の新聞なんかを見ると、なんか大体こう踊ってる文字が、台湾の勇士とかね、そういうこう、こう武勇を尊ぶ人たちなんで、こう勇士とかね、台湾の武闘勇士みたいなこう感じでこう書かれてるんですけど、
はい、
非常にね、この台湾族っていうのがこう表舞台に出ることも、すごく意味があることだなと私は思ってるんですよね。はい。で、この人の、このね、楊選手の、実はお母様も柔道選手なんですよ。
ああ、そうなんですか。
女子柔道でね。で、お兄さんも柔道選手なんですよね。
なるほど。
だからもう柔道一家なんですよ。
はい。
で、日本だと、日本でね、普通に柔道とあまり関わりのない方は、この楊選手のことあまり知らないかもしれないですけど、実はね、2016年にこう、いわゆる選手デビューをして、
はい、
それからね、いろんなメダル実は取ってる、優秀な選手なんですよ。
はい。
ただ、2016年からっていうことは、オリンピックには、まあ、初出場なわけですよね。
はい。
で、この初出場でメダルを取ってるっていうのも、実はすごいことなんですよね、これね。
いや、そうですよね。
だから、日本だとね、こう、全日本柔道選手権とかってのがあって、そこである程度のこう実績を積んだ人が上に行く、その上に行った先にオリンピックがあるっていう考えがあるんですけど、
はいはい、
この台湾のこの選手から見ると、いきなりこうオリンピックに出て銀メダルを取ってるわけですよ。だからこれ、柔道の世界、日本の柔道界でもすごく話題になってるんですよね。
はい。
で、実は日本では一回、大阪でね、2019年にやった柔道の大会で、銅メダルを取ってるんですけど、これがもう日本における唯一のこの活躍っていうか、まあ、唯一っていうとあれですけど、こう、初めての大舞台っていうかね、あれだったんですけども、非常にこう、超新星としてのこの存在感もね、あるわけですよね。で、もうね、動画に流れてたんで、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、この壇上でこう、たまたまこう、撮られてた映像で、この嬉しそうに銀メダルに頬ずりしてたんですよね。で、これがもうすごく可愛いっていうふうに、特に女性ファンはね、一気にこう見せられてしまったみたいですね。で、私がね、非常にね、この柔道界ね、いろいろあるんですけど、このね、高藤選手とこの、お互いを称え合って、で、高藤選手もこのね、楊選手の手をこう上げたりしてましたよね。
はい。
で今ね、柔道ってね、結構こういうシーンが見られなくなってきてるんですよ。もう何が何でも勝つみたいな話になっちゃって、本来の武道の精神っていうのがちょっとこう変わってきちゃってるところがあるんですよね。だからこう、いわゆるこう、ちょっとお年を召したその柔道界の先輩方は、非常にそのシーンをすごくね、評価してましてね、この2人をね、高藤選手とこの楊選手、はい、お互い磨き合って、また次の舞台で戦おうねっていうことをね、この、健全な武道精神にのっとった、この友情っていうかね、そういったものが見られたってことで、このいわゆるその柔道界の評価としてもすごく高いっていう話なんですよ。でね、イケメンだっていうことももちろんあるんですけど、このニュースが流れて、24日に試合があったんですけど、
はい、
これがもう、あっという間に話題になって、いきなりインスタグラムのフォロワー数が急激に増えたとか、もういろんなニュース流れてるわけですよね。
はい。
で、ちょっとね、最後にね、一つ、ちょっとこの楊選手から少し離れて、台湾の柔道の歴史っていうのをちょっとだけ話して終わりにしたいと思うんですけど、はい。実はね、柔道っていうのは日本時代にもすでにあったんですよ。
はい。
つまり戦前に日本人が持ち込んで、実は柔道って台湾盛んだったんですよね。
はい。
で、盛んだったっていうのは、これどういうことかっていうと、中学校、高校、いわゆるその、今の中学校や高校と違いますけど、旧制中学、旧制高校以上の学校だと、正規の科目として柔道があったんですよ。
体育の中の。
体育の中
に。授業の一環ですね。
はい。で、学校によっては柔道か剣道を選びなさいっていう学校があったりしてたんですよね。はい。で、これはどうしてかっていうと、こう戦争になってましたよね、当時ね。
はい。
特に昭和時代に入ってから盛んになったんですけど、戦争が激しくなるっていうことと、重なっていたわけですよ。だからこう、武道の精神を通して、日本国民として、国民精神を収容するっていう名目で柔道がすごく、重視されたんですよね。で、各地にこう武道館が建てられて、その武道教練場、これ武徳殿って言うんですけど、
はい、
この武徳殿、武徳殿は武士の武に、道徳の徳に、殿って書いてね、武徳殿って言うんですけど、こういうところが作られて、そこでみんな柔道や剣道やってたんですよ、男の子は。
はい。
ところが戦争に負けちゃいましたよね。で、その後ですね、やってきたその中華民国政府。で、これ中華民国政府っていうのは日本と戦争してた国ですから、当然日本のものを嫌うわけですよ。
はい。
で、日本が50年、台湾を統治していた関係で、これがその柔道みたいに定着していた日本文化っていうのがありましたよね。で、これを積極的に消そうとしてたんですよ。
はい。
いわゆる敵性文化、敵の文化ってことで、柔道も剣道もその政策的にこう潰されてたんですよね。で、一旦こう途絶えちゃうんですよ、柔道って。
はい。
だから戦前に柔道やってた人っていうのは当然いるし、一生懸命努力してた人もいるわけですよ。ところが、これまで全くオリンピックに出てませんでしたよね。
はい、
中台湾の柔道って全然話題にならなかったと思うんですけど、それなぜかというと戦後に半ば禁止されるような形でこう盛んになるどころかこう途絶えちゃってたんですよ。ところがこれが1970年代80年代になってようやくその復活してくるんですね。
はい、
それなんでだと思いますか？
なんでなんでしょう。
これはね、警察官の中にやっぱりこう、体力自慢でこう入ってくる人がいるわけですよ。でそういう人たちみんな大体昔柔道やってた人だったんですよね。
はい、
で警察官だから当然これ暴漢なんかが出てきた時にはこうやっつけなくちゃいけませんから、
はい、
これ柔道ってのはいいわけですよ、使えるから。
はい、
で戦後に台湾の警察官になった人の中に柔道出身者がたくさん入ってくるようになって、警察官のその、まあ、訓練のトレーニングの一つとして柔道が採用されたんですよ。でここで頑張った人たちの教え子がこの楊さんたちなんですよ。
ああ、なるほど。2代目っていうことですね。
そう、2代目ですよ。だから、まあ、日本時代に源は発してるんだけども、戦後に一度断絶してしまって、ところが戦前の日本人が教え込んだその柔道選手たちが先生になって、
はい、
今の選手を育ててるんですよ。だから台湾の柔道の選手っていうのは基本的にこの、まあ、この楊選手も60キロ級ですけど小さい人が得意なんですよね。
あ、軽量級の選手が多いな。
多いです。日本の柔道っていうのは元々はこうね、小を良く大を制すっていう考えですよね。はい、小さい人でも大きい人をやっつけられるその一つのこの競技が柔道だっていう考え方が昔ありましたから、はい、今はもうね、いろんな階級ありますけどね。だから台湾の柔道っていうのは逆に日本の柔道の名残を残してるとも言えるんですよ。
じゃあかなり昔に近い形のっていうことなんですね。
まあ、そうですね。だから一度戦後に断絶してしまった台湾の柔道がその警察官 の, 人たちによってこう、まあ、リバイバルして、そしてその教え子が今世界の舞台に立っていると考えるとなんかすごい面白いストーリーですよね。
すごいドラマですよね。
だからこういうのもね、これからまたどんどん、ね、台湾の柔道って、まあ、この楊選手をはじめね、どんどんまあ、表に出てくると思うんですけど、まあ、ちょっとまたね、期待して、また楊選手自体もね、次はぜひ金を目指して頑張ってほしいですよね。
はい、片岡さん、すごい盛り上がりでしょうね。日本もそうですけれど。
あともう一つ最後にね、もう一つだけね、ちょっと言わせてください。台湾の人たちはね、自分の国を、まあ、当然なんか台湾も応援してるんですけど、
はい、
結構ね、日本の選手を応援してくれるんですよ。
なるほど。
これがね、さっき私ちょっとたまたまコピー屋さんにちょっと行ってコピーを取ってたんですけど、オリンピックどうみたいな感じで声かけられてね、頑張ってねって、別に私は選手でもなんでもないですね。別にこう、私がオリンピックに関わってるわけじゃないんですけど、なんか日本頑張ってね、みたいなことを言ってくれる人が多いんですよ。
嬉しいですね。
だからね、本当にこう、日本と台湾が、その、まあね、この、まあ、親日的なね、この気持ちでこう接してくるのは、私たち生活者としてはすごく嬉しいですし、
はい、
ありがたいことなんだけど、それだけじゃなくて、まあ、台湾もぜひね、頑張ってほしいですよね。
そうですね。
私なんか正直な人も台湾頑張ってほしいと思ってるんですけどね。だから本当に、日本、台湾ね、両国がね、盛り上がっていってほしいなって、ね、これからもまた続きますからね。
はい、そうですね。
頑張ってほしいなと思います。
その中の一つに、このような柔道の交流があったということなんですね。
そうですね。
はい。台湾エクスプレスのコーナー、ご紹介していただきました。こちらは台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。